経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6560 LTS 代表取締役社長、樺島博明さんにお越しいただいています。樺島さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、 LTS の事業内容のご紹介をお願いいたします。
はい、一社一社の企業変革や DX を支援するプロフェッショナルサービス事業、これがまあ売上の 95% を占めております。で、加えて IT 業界をよりスマートにする仕組みを提供するプラットフォーム事業、こちらも展開しております。で、弊社の得意な技術はビジネスプロセスマネジメントっていう、まあ、事業の構造を明らかにして可視化して管理改善すると。で、これはもう多くの企業様やコンサル IT 企業様にも教える側の立場であるというのが特徴になっております。
ありがとうございます。また後ほど企業のお話はじっくりと伺いたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では樺島さん、生年月日を教えてください。
1975年10月26日、48になります。
ご出身はどちらでしょうか？
神奈川県の横浜で生まれました。はい。はい、
子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思いますか？
まあ、二つ上に兄がいるんですけれども、まあ、やっぱり兄についていくのが多かったので、まあ、自然と勉強もでき、スポーツも、まあ、なんか2学年上のレベルで遊んでたので、はい、まあ、サッカーとかも得意で、まあ、親も愛情たっぷりに育てたんで、はい、まあ、自己肯定感が高い。子供時代だったかなと思います。
はい、勉強を好きでいらしたんですか？
好きではなくて、なんか数学が好き、得意っていうのと、はい、暗記が得意だったので、なんかテスト勉強とかはあまりその苦手ではなかったって感じです。
うん、部活動などはどのようなことされていらっしゃったんでしょうか？
も
う
小学校2年生からサッカーをやって、もうずっとサッカー、中高もサッカー部っていう形で、はい、もうサッカーバカでした。
はい、将来は行くは選手にという思いもあったのでしょうか？
ありましたね。小学校の時は強いチームにいたので、はい、横浜市のこう先発合宿とか、そういうところで活躍した人が後々 J リーガーになったりとかもしてたので、なんか自分もそのもっとサッカーをやりたいな、あるいはやればよかったなっていうのが今の後悔ですね。はい、
将来こうなりたいなどその他で夢はございましたか？
サッカーを真剣にやりきれなかった、なんかそういう後悔があったから、とにかくサッカーに代わる情熱を燃やせるもの、テーマを探したいと、はい、これがもう20代前半の悩みというか目標でしたね。はい、
それは見つけることができたのでしょうか？
あ、それはもう本当 LTS 期せずしてベンチャーを起こして、1年目に私が社長になって、そこからは本当にもう無我夢中というか、今ここでこの仕事を頑張るんだという意味では、そうですね、サッカーに代わる夢中になれるものは27で見つけられたかなと思います。
はい、大学時代に戻りまして、慶応義塾大学を進学されたということなんですけれども、その後の進路選択というか、その社会人のスタートをどのようにお考えだったのでしょうか？う
ん、やはり夢中になりたかったんですね。
はい、
で、夢中になれる職業って何かなってことを探しながら就職活動していたときに、あるテレビ番組でこうベンチャーキャピタリストという職業の紹介、
はい、
アメリカで eBay とかヤフーが大きくなる過程で裏側にはキャピタリストがいたんだと、それを見て、あ、自分はこの職業に就きたいというふうに、思って就職活動を展開して、卒業生OBOG を回っていったっていうのはありますね。
はい、OB の先輩方からはどのようなお話がありましたか？
その時ベンチャーキャピタルに勤めていた先輩から、はい、新卒でキャピタリストの道を歩むよりも20代は金融やコンサルティングや そもそもベンチャーで働いた経験、うん、この3つを20代で経験した後、
はい、
キャピタリストの道歩む方がいいんじゃないかっていう話をいただいて、すごくそこが腹落ちしたので、まあ、最初に入った会社は金融、その後ベンチャーやコンサルを経験したっていう、まあ、20代のキャリアにつながっていきました。
あ、なるほど。もうゆくゆくはという気持ちがあっての、はい、このプランダデーがあったわけですね。
そうですね、そこは本当計算してたというか、はい、なんかやっぱりアドバイス、いろんなアドバイスあったんですが、その方のアドバイスが一番しっくりきたっていうところですね。
はい、最初金融系とおっしゃっておりましたけれども、社会人のスタートどちらだったのでしょうか。ま
あ、当時の社名で ING 生命、今 NN 生命って言うんですけど、はい、オランダの、保険会社で、他にグループには証券とか銀行もいて、ただ主なお客様が中小企業、中堅企業の経営者ということで、まあ、そこで金融の知識を学んで、まあ、お客様としての中小企業、中堅企業を学ぶという意味で選びました。
はい、中ではどのようなお仕事を担当されてたのでしょうか。
もう本当に保険を中堅中小企業に売る代理店を開拓してフォローする、うん、具体的には会計事務所さんとか銀行さんとか商社さんとかメーカーさんとかに保険ビジネスを説明して売ってもらうと。でこの仕事をやってたんですが、一番大きいのは私2年目の時に水戸支社を作ると、
はい、
なので丸の内勤務だったんですけど、はい、担当ミッションが水戸支社作るってことになって、うんうんうん、毎朝朝7時上野駅発スーパーひたち、
あ、通いで、
はい、週4日行きまして、
はい、
鬼軍曹のような課長さんと、もう2年目でやりましたね。なので本当にいい思い出ですし、逆にそこで、
はい、
地方の中堅企業の経営者の方たちに可愛がられて、すごい楽しかったですね。
そちらでは何年ほどお勤めだったのでしょうか。
結果2年半ぐらいで辞めることになって、うん、で水戸支社も立ち上げる直前で、まあ、辞めることになったというところですね。
そして次のステップはどちらになるのでしょうか。で
その後コンサル会社、外資系のコンサルに転職する予定で内定ももらっていたんですが、はい、その転職のアドバイスをしてくれた方たちが軒並みベンチャーにこう転職していくと、
はい、
で川島も一緒に来ないみたいなことを言われて、うん、結局コンサルに行かずにベンチャー企業に行ったと。そこはもう本当ネットバブル全盛で37億資金調達した、うん、もう当時たくさんあったいかにもっていうベンチャーでした、
うんうん、どのようなお仕事されていたのでしょうか。
そこはコンシューマー向けの教育ポータルサイトビジネスをメインにしつつ、はい、ただそこがうまくいかなかったので企業向けに、e ラーニングやナレッジマネジメントや業務改革をやるというビジネスを急遽立ち上げて、
はい、
で私が入った時にはちょうどそのコンシューマー向けがうまくいかなくて、
はい、
どうするどうするっていう時期だったので、入ってすぐ、自動車会社さんとか金融機関のコンサルプロジェクトにコンサル未経験なのにアサインされるということになりましたね。
そうすると想像とは違うけれどもコンサル業務をすることになったっていうことですね。
はい、そのベンチャーではコンサルをやりました。もう一枚も一言も書けないみたいなところで、元外資系コンサルとか商社の方が上司にいて、指導を仰ぎながらインド人のエンジニアとともにプロジェクトをやってましたね、
はい、そうでしたか。そちらは何年くらいそのお仕事にされたんでしょう。
そこは結局1年少しで、
はい、
まあ、事業全体がうまくいかない、
はい、
で37億集めたけれどもまだ10億ぐらいキャッシュがあるので、うん、コンサルビジネスよりもまた違ったビジネスに展開したいという意思決定がされて、社員向きに対する説明もされて、
はい、
でコンサルとかをやってた我々は、お客様とのプロジェクト、うん、まだ佳境なのに何言ってるんだろうと。
もう丸々それなくしちゃいますよって話になっちゃったってことですか。
そうですね、基本断りに行ってこいって言われたので、いやもう無理ですと。なので、まあ、お客様も当時新しいテーマのプロジェクトとはいえ、
はい、
やっぱり外資系とか大手コンサルじゃなくそのベンチャーに託してたから、
はい、
我々がやめますって言ったら相手方の方たちの立場もない、
はい、
なのでじゃあプロジェクトはやりきろうということで LTS を作ることになり、でプロジェクトの中心にいたメンバーが取締役として移り、いわゆるメンバーが業務委託とか契約社員で移って、
はい、
まあ、プロジェクトを貫通するということで生まれたのが LTS になります。
はい、それは何年のことになりますか。
それが2002年の頭ですね、はい、そういう話があったのは2001年ぐらいなんですけど、はい、
そして現在に至ってくるわけですけれども、振り返ってみてお気持ちいかがでしょうか。
青春だったなというか、やっぱり当時は結婚してないメンバーも多かったので、
はい、
やっぱりこうお金とかそういうことよりもやっぱり我々がやらないと困る人がいるし、あと約束したことも果たせない のに、まあ法的義務はないから転職活動してまた外資系に戻るよりも、まあここで踏ん張って約束を果たそうっていうふうにとどまったメンバーが、まあエルテスの創業メンバーなので、なんか価値観はすごい似てるんですね。やることをやろう、責任果たそう、必要とされるんだったら頑張ろう、その上で自分たちの道を行こうみたいな、はい、本当に実際給料思いっきり下げたんで、はい、
もう本当スタートのお話伺ってると、もうどれだけ熱い思いがあったのかっていう気がしますね。
うん、そうですね。やっぱお客さんに迷惑をかけちゃうとお客さん大変ですもんね。うん、
そうですね、うん。なのでその当時のお客様は今でもお客様ですし、
うん、
逃げずにやりきってくれたよねっていうのは本当 に、うちの10年の社史、創業20周年の社史でもコメントとして残してもらっていて、大事な、はい、価値観の一つになってますね。
なるほど。うん、
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。今日のゲストは東証プライム上場、証券コード6560 LTS 代表取締役社長、川島博明さんです。
まあ、御社はこのデジタル時代のベストパートナーと、まあ、ホームページウェブに書かれてるんですけど、これどういうことですか。
単なるデジタル化の支援をするだけではなくて、デジタル時代、変化が早くて、そして複雑、この時代の経営や事業や IT の向き合い方や組織づくりを支援すると、まあ、そういうことを目指しているので、デジタル時代のベストパートナーという言葉を使っております。
なるほど。でビジネスとしてはコンサルティングを行うというのが、まあ、95% 先ほどおっしゃられたと思うんですけど、はい、このコンサルティングというのは、まあ、いろんなコンサルティングがあるかと思うんですけど、御社の強みのあるところどこですか。
我々の中でそのサービスを語るときに、うちが圧倒的に強い差別化しているポイントと、実際に提供しているサービス、この2つで分けて話すんですが、うちが強いのは差別化、もうビジネスプロセスマネジメント、ビジネスアナリシス、ここの技術についてはやはり日本で一番実績を積んできましたし、おそらくコンサル IT 業界のコンサルタントの方たち、あるいは上級エンジニアの方たちを教える機会もたくさんいただいておりますので、ここは差別化であると。ただ一方で支援するテーマについては、いわゆる DX の支援だったり、事業戦略、新規事業開発、あるいは組織改革、あるいは IT プロジェクトの立ち上げとデリバリーと、まあ、こういったもので多種多様な総合サービスを手掛けているというのが、まあ、うちのサービスの全体像になります。
なるほど。で、ビジネスプロセスマネジメントっていうのが若干その難しい言葉なので、はい、分かりづらい一般の方にはちょっと微妙だったなと思うんですけど、一番簡単に言うとどういうことですか。
企業というのはやはり事業を行ってるんですね。はい、
そうですよね。
はい、で事業をどういう形で、行っているのかっていうのを、まあ、地図あるいはおもちゃのレゴブロックのように、こうデータの流れとか業務の塊とか、そしてそこで集う、社員がどれだけの時間をその業務にかけているのか、でどんな IT ツールが使われているのか、こういったものを構造として捉えて可視化すると、
なるほど。図みたいなやつを作るんですね。
そうですね。はい、でそういうその地図というか、レゴブロックのようなものがあると、いつでも分解して、また再構して取り出して戻していくということができるので、その地図があるかないかで、変革とか新しい取り組みを立ち上げる速度が変わるんですよね。地図がない中でさあどうするって話と、
もう方向性というかその会社が示していることが全部がそこに書いてあるというか、はい、まあ、それで可視化して分かるということですか。
そうですね。お客様から情報をもらい、お客様に届けるっていう、この一連のビジネスプロセスの塊を業務とかデータとか IT とか社員の投入時間とかで見えている、この状態を作りましょうねと、見えてないと何もできませんよねっていうのを、まあ、20年間ずっと啓蒙してきていて、今 DX とかコロナとか、いろんな変化の時に、やはり皆さんここの重要性に気づかれて、まあ、多くの引き合いをいただいているというのが LTS の、はい、状況です。
今このコンサルタントというのはどれぐらいの数おられるんですか。
LTS 自身にはコンサルタントが300名いて、エンジニアがまあ700名弱いるんですけども、まずコンサルタントの共通教育として、ビジネスプロセスマネジメントっていう技は、
全員が、
一通り初級編は学ぼうと。で、加えて、そういうところを専門に、やるビジネスコンサル、IT コンサルっていうと、まあ、大体150人ぐらいが、まあ、そこにいるというような状況ですね。
なるほど。 で、これともう一つこの IT ビジネスマッチングのアサインナビ、まあ、このプラットフォーム事業、これはどういう事業になるんですか。
もともと LTS のやりたいこととして、うん、こう強い企業をさらに強くするだけでなく、はいはいはい、例えば IT 非武装のコンサルの支援を必要としてるけど得られない、うんうんうん、そういう組織、行政とか中堅中小、地方、そこも支援したいよねと、う
ん、なるほど、
はい、一方で IT 業界全体が良くならないと、うん、結局はお客様にもいい価値が提供できないから、うん、IT 業界全体を良くする、うん、まあ、仕組みも提供したいよねっていうことで、後者の観点でこうアサインナビとか、うん、プロフェッショナルハブとかってい う, こうプラットフォーム仕組み、うん、サービスを始めたりとか、うん、前者のところではソーシャル&パブリックっていう部門で、うん、地方とか行政とかのコンサル、うん、IT 非武装のエリアを支援してたりとか、うん、まあ、そういうことをやっております。
なるほど。あとお客様にはやはり日本を代表するような、まあ、大企業であったり、まあ、観光庁、こういうのも多いんですか。
そうですね、やはり皆さんその10年に1回の大変革プロジェクトを企画して成功させるっていう時代から、もう日常的にいろんな変革を頻度多く高くやってると、そういった時に一個一個の相談ではなくて、もう全体の、
なるほど、
はい、相談をどこにできるんだっていう時に、やはり LTS を、はい、選んでもらってるっていうようなところですね。うんうん、
なるほど。で、今までの日本って、なんか同じことを効率的に実行する、はい、まあ、いわゆる大量生産するような、そういうようなモデルのところが多かったと思うんですけど、最近はやはり変化に柔軟に適応する、うん、まあ、これに徐々に徐々に変わってきてると、まあ、例えば製造業でいうと大変少量生産とか、うん、そんな感じに変わってきてる。これがやっぱり御社にとっては追い風ですか。
そうですね。結局一つの変革を成功させたところで競争力が維持できない、うんうんうん、変革を健全に企画してやりきる力と、それを内製していく力っていうのを持たなければいけないと、うんうん、そうなった場合に、うん、やっぱり大規模な変革だけを企画して推進支援したい、いわゆる大手会社の皆さんと、ま
あ、でっかいプロジェクトですからね。
そうですね、
予算も大きいし、
はい、ってなってくるとやっぱり LTS への期待っていうのは、うんうん、大中小さまざまな変革を健全に企画推進する、うんうん、なおかつ、うん、自前ではないけど、うん、内勢力、うんうん、ちゃんと社内でコントロールする、うんうん、そういう力も合わせて持ちたいというと、大体うちにはほぼ声がかかってくるところですね、うんうんうん。
最近いくつかシステム会社、これをですね買収されてるんですけど、これは何でですか。なんかコンサルタントだけでやってればいいような感じがするんですけど、
はい、2017年に上場した時は、うん、エンジニアも本当30名いなくて、うんうんうん、コンサルタントとデータサイエンティストの会社でした、うんうんうん、ただお客様と企画して立ち上がっていくプロジェクトが、うんはい、こう予算規模でいくと1億円から10億円ぐらいのサイズ、うんはいはい、つまり超大手がの IT 企業はやりたくない、
うん、なるほど、
はい、面白みを感じないサイズがもうたくさん出てくるんですね、うんうん、でそのサイズをたくさんの AI や IT 企業が入ってやると散らかってしまって、スピードも価値低下を届けるのも、まあ、難しくなっていると、うんうんうん、であるならば LTS がワンストップでできる体制を整えようということで、エンジニアの積極採用と M&A をして、今ではコンサルタントの2倍以上のエンジニアがいる会社に変わってきているというところです。
なるほど。コンサルタントがいわゆる考えたこと、これをやっぱり実装するのはエンジニアであるから、そしたらその実装するところまで御社が付き合うと、まあ、向こうとしては LTS さん頼んだらコンサルからその最後実装するところまで全部やってくれる、便利ですよね。
そうですね、うん、でなおかつ自分たちだけでやるんじゃなくて、うんうんうんうん、お客様サイドの人材育成とか、はいはいはい、組織 の, 見直しもかけながらやると、うんうんうん、でこれが実は生成 AI の、問い合わせの中でも、うんうん、やっぱり AI、データやモデル、の話だけではなくて、業務や戦略の話とか人材組織の話っていうのが入り組んで解決しなきゃいけないんですね。そうなってくるとやっぱり LTS に依頼がすごく増えているっていうのは あるのかなと思います。
なるほど。やっぱビジネスプロセスマネジメントで会社の内容が概要っていうか、あれが全部可視化されてるから、やっぱりそれは御社が強いということですよね。
そうですね、うん、結局新しい技術をすぐ使いこなせる企業というのは、うんうんうん、トップの意思決定が早いとか、うん、ノリがいいとかっていうわけじゃないんですよ、はい、自分たちのやってることを日頃から見える化して、うんうん、
分かってると
分かってると、うん、あ、うん、この技術使えると、うん、ここに、うん、なのでさっさと試して使いこなしていくんですよね、うんうんうん、だから自分たちのやってることをちゃんと分かってない会社さんっていうのは、技術が来てもやっぱ使いこなすまで時間がかかると、うんうん、もうその差っていうのはあるのかなと思って、はい、見てます。
今後御社の成長を引っ張るもの何でしょうか。
そうですね、先ほど言ったもう差別化であるビジネスプロセスマネジメント、うんうんうん、で最近ここにアジャイル、うんうん、ここをきっちり磨きながら、うん、複数のサービス、総合サービスで企業を支援すると、うん、もうこのシナリオは変えていかないと、うん、ただ今とにかく生成 AI 絡みの引き合いが多い、
うん、そうでしょうね、
はい、でその AI に対する、うん、まあ、その課題に対する回答も必ずしも AI じゃないこともあるんですよね、
うんうんうんうん、
例えばものづくりの技術技能の伝承って話になると、その LLM の世界の手前にものづくりの業務っていうのはすごい広、うんうん、範囲が広くて
広いですよ、ね、
はい、そこをきちんと整理し直して、うんうんうん、で技術技能として伝承したいもののデータの保存場所と保管形式もバラバラ、ここはもうデータサイエンティストがちゃんと、その上で実際に使えなければいけない、そこでまあある意味 LLM エンジニアの腕の見せ所みたいな、だから結局我々としてはこう業務の世界もデータの世界もあるいは人組織の世界もちゃんとできる、そういう会社なので、まあ、これをしっかりとこれからもやれれば、うん、テクノロジーの波がどういう形で来ても、うんうんうん、お客様をご支援できるかなと思ってます。
なるほど。でそんなやっぱり TS を支えているのは人材ということだと思うんですけど、今だいたい300名のそのコンサルタントと700名のエンジニアがいるという形なんですけど、それ以外の方ってどれぐらいいるんですか？
営業とコーポレートの方で合計100名程度、はい、いらっしゃいますね、
うんうんうん、なるほど。でこういう方ってやはり採用というか人を取ってくるというところでいうと、新卒採用というのと経験者採用、まあ、中途採用、まあ、この2つがあるかと思うんですけど、今は新卒採用ってどれぐらいされてるんですか？
大体新卒で70名ぐらい、でキャリア採用で70名ぐらい、うんうんうん、っていう数ですね。
なるほど、まあ、キャリアの場合は、まあ、このキャリアを持ってる方、こういうことができる方っていうのを、まあ、基本募集するんだと思うんですけど、はい、新卒の場合はですね、やはりその、まあ、こんな方っていうか人物像、イメージのような方、例えば御社が望む人物像、何かありますでしょうか？
いい人、うん、賢い人、うん、感じのいい人、うん、がうちの、まあ、求める、まあ、共通の人物像で、でいい人っていうのは誠実、言行一致で、ちっちゃないいことを、まあ、一日一個できると、もうゴミ拾うとか、年配の方に席を譲るとか、で賢いっていうのはテストの勉強ができて、なおかつ考える力があって、分かんないことはさっさと聞きに行く、フットワークの軽さも賢さの一部で、感じがいいっていうのは、まあ、一緒に隣で新幹線乗っても無言でもお互い嫌な感じにならないよねっていう、まあ、相性の良さ
まあそれはありますよね。やっぱり隣で新幹線乗って気まずい人って、いなかないですからね。
そうなんですよ、うんうん、会話の世界じゃないんですよね、うんうんうん、なんかお互い素を出しても別に嫌な感じにならないっていう、うんうん、でこの辺もやっぱり相性の上ではとても大事なので、
なるほど。そこは意外なところですよね。なるほど。御社にとって今課題だと思っていること、何かここを解決したい思うことありますか？
端的に言うと、うん、その LTS のできることが広がっているにもかかわらず、うんうん、それを既存のお客様に十分届けきれてないと。そこの、まあ、営業といったら営業なんですが、うんうんうん、新規開拓の営業では全然なくて、うんうんうん、引き合いがとても多いので、うんうん、新規の仕事には困ってないと、はい、ただ LTS が今、例えば生成 AI でこんなことができるようになっておりますとか、海外のところでこういう問いに対して答えてきましたとか、うんうん、M&A のアドバイザリーでこんな実績上げましたっていうのを、うんうん、やっぱり10年前5年前から LTS を知ってる方たちは、うんうんうん、あ、LTS そんなこともできるようになったのと結構知らないんですよね。
要は御社の提供できる価値サービスがどんどん増えてるから、はい、LTS は前はこれだったと思ってる人は、はい、まあ、気づいてないと。
そうですね。なので実はその20周年のカンファレンスでお客様を500、600名をお呼びして、いろんな発信を行ったりとか、あとやっぱり現場のコンサルタントエンジニアも LTS のできることっていうのをきちんと頭に入れて、お客様に向き合っていこうとか、あとは一部そのグループ会社、子会社も増えたので、そこの営業チームっていうのをグループ全体できちんと組閣してトレーニングして活動していこうとか、まあ、そういったことを今地道に、はい、展開しております。
なるほど。 LTS アルファベットで LTS だと思うんですけど、はい、この社名の由来どこから来てるんですか？
先ほど創業の時に、はいはい、あるベンチャーからプロジェクトをやりきるために受け皿の会社で作ったと、でそのベンチャーの時に行ってたプロジェクトが、e ラーニングとかナレッジマネジメントとか、まあ、学習する組織へどう転向する、なのでLTS の L はラーニング、でテクノロジー、うんうんうん、でそれを課題解決ソリューションとして
なるほど、
はい、で学ぶ技術をお客様に提供していこうみたいなことで始まっていますが、うんうんうん、今ではそれを知っている人も、うん、だいぶ社内でも減りました、はい、
そうですよね。徐々にその最初の思いで作ったところから、はい、まあ、社名とあれがちょっとずれちゃうっていうか、
そうですね、
ずれてるわけではないですけどね、
はい、
う
ん、まあ、広がっていく
と広がっていったということですよね、うん、はい、ラーニングだけではなくなっていったということですよね、はい、なるほど。でこの番組実はお昼に放送してるんですけど、社長ランチは何を食べること多いんですか？
ランチは基本食べないことが多いと、うん、食べるときはもうお蕎麦とか、う
ん、はいはいはい、
軽めで、はい、うんうん、済ましております。
なるほど。
それは何か健康を気遣ったのことでしょうか？
やはり朝ごはんはしっかり食べるんですね、子供と一緒に、はい、うんうんうん、で夜は会食も入るので、うんうん、で日頃運動する機会が減ってしまったので、うん、お昼を抜かないと、うん、ちょっと体重が、
まあ、はい、まあまあ、それは自動的に増えちゃうっていう、
そうですね、は
い、一日のバランスを見てということですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いします。
鹿児島社長の愛読書などですね、何か一冊リスナーの方に書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、何かございますでしょうか？は
い、いや多分他の起業家さんも言うと思うんですが、うん、ビジョナリーカンパニー2、あー、
もう、はい、
はい、もうグッドトゥーグレート、はい、やっぱり我々としてはブランドのある会社を作りたいと、うんうんうん、つまりグレートカンパニーを作りたいというところがあったので、うんうん、まあ、そこで書かれている法則っていうのはすごく参考にして、社内でも読書会を何度も開いてやっております。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは LTS 代表取締役社長樺島博明さんでした。樺島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは LTS 代表取締役社長樺島博明さんでした。
最後にやっぱり感じのいい人っていうのはなんか非常にいいですよね。
あ、採用時に気をつけていらっしゃる注意点3つっていうところですね、
うん、そうですね。やっぱり確かに一緒に仕事して一人でするわけではないから、やっぱり隣の人と一緒に仕事していく、その隣の人が感じが悪くて嫌だったらやっぱ仕事が良くないですもんね。
またその柔らかい基準が、うんうんうん、社内であるっていうのもなんだか素敵だなと思いました。
そうですね、
はい、はい、お写真などもございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。